はい、どうも皆さん、こんにちは。千一です。まず、近況報告からですが、ちょっと、ポルノを前回見た日が、いつだったのか、ちょっとうろ覚えになってるんだけども、多分、今日はポルノを見なくなってから3日目、だと思います。前回のリスタートから考えて。ポルノは見ない期間が長いほど、やっぱりポルノ見た時の、ちゃんと見ないようにしたいっていう決意が大きくなるなと僕の中で思う。で、やっぱこのポルノを毎日とか頻繁に見ていると、ポルノを見た時の後の、抵抗とか後悔とか、あとこう、またポルノを見ないっていう風にする決意が、こう緩くなってしまうっていうのがあるなと思う。で、やっぱりポルノを見ない方が、元気だし、体も元気だし、メンタルや心も、元気だなと思います。はい。で、今日はまあ、11日目ということで、配信の番号上、11日目ということで、今日話したいことは、何を話したいんだったかな？そうそう。ポルノは、自分一人だけで、やめようとするのは多分ほぼ不可能だと思う。ポルノを見てることって他人に言うのは恥ずかしいから、やっぱね、一人で、知られないうちに解決したいっていうふうに思うんだけど、正直それをやると、余計自分を責めたり、なんか孤独に感じたり、で、余計なんか自分とか周りに、嘘をつくことになるから、自分一人で頑張ろうとしない方がいいと思う。依存症の克服プログラム、いろいろあって、まあ、例えば12ステップとかもあるんだけど、日本だとあんま浸透してないと思う。アメリカだと依存症克服プログラムっていろいろあるんだけど、まあ日本だとまだ全然ない気がする。まあ私の教会ではまあそういう依存症克服プログラムはあるんだけども、こう日本の一般社会ではあんまない気がする。で、やっぱり一人で、立ち向かおうとすると、不思議なんだけども、なんか余計にね、多分ポルノのことだけじゃないと思う。いろんなこう、やってしまった罪とか、もしくはこう、まあ依存症もそうだし、まあ良くない習慣という意味でもそうだし、まあなんか、なんかこう、社会的、もしくは法律的にも、やってはダメな、こう、過ちとか、を、一人でどうにかしようとすると、まあ隠してしまうっていう方向に行くので、まあ一人でどうにかしようとしてる時点で、まあそれが隠したいっていう思いがあるから、だから結局正直になれないっていう部分が、あって、で、よりこう嘘をつき、で、嘘に嘘を重ね、こうどんどん隠していく方向に、言ってしまうっていうのがある気がするな。僕の場合は、今まで、まあ、ポルノを見てしまっているっていうことを、友達には、言えたことがない。し、親にも言えたことがない。で、まあ、何人か、うちの、教会の、指導者の人とかには何人か、やっぱりポルノを克服したいから、自分がポルノを見てしまってるっていうことを言ったことがあるけども、で、 12ステップのね、克服会にも、グループでね、人が集まって、やるところなんだけど、克服したい人がね、集まってね、やるグループっていうのがあるんだけど、そういうのにも何回か行ったことがある。その当時は、僕は全然これ行ったからってあんま変わんないなって思ってたんだけど、でも、一つ大きな発見だったのは、やっぱり、自分以外でも普通な人たちが、普通に見える人たちが、自分と同じように、ポルノで苦しんでいるんだ。もしくは依存症で苦しんでいるんだっていう、やめたいけどやめれなくて、でもやめようと努力してるんだっていうことが、分かったこと、自分だけじゃない、もう普通な、見た感じ、いい感じの人たちが、彼らも、やめたくて、苦労しているんだっていうことが分かったこと、そして、ポルノを見てしまって苦しんでいることが、結構普通、特に現代社会では当たり前なんだっていうことを、知れたことが、まあ、それは多分大きな、発見だったし、自分とかを必要以上に責めるっていうことを避けることができたと思う。前も話したけども、僕はクリスチャンで、うちの教会では、これも前話したけども、純潔の律法というものが、教えられてて、まあその性的な関係は結婚した、夫婦の間でしか持たないとか、自慰行為をしないとか、ポルノを見ないとか、っていうのがあるから、まあうちの教会の中では余計、より、まあもしポルノを見てしまった場合、自分はダメだっていう思いが、プレッシャーがもしかしたら強いかもしれない。まあでも、そういうふうに教えてるからこそ、僕たちは、そして僕は、より良い選びをすることができるんだけどね。一般社会だとね、特に日本だと、ポルノが悪いものだって、全然そういう教えられてないから、そういう困った部分があるよね。で、やっぱり、人に言うのには勇気がいるし、まあ、誰にでもかんでも、そして公の場とかで、別に、どんな時でも言っていいというわけではないと思う。人とか、信頼できる人に話すとか、話す場所を選ぶとかは必要だと思うけど、もう一度言うけども、やっぱり自分で抱え込まずに誰かに話すこと。本当に難しかったらね、医療機関のカウンセラーとかセラピストもとてもいい、人、なんか話す相手にはいい相手だと思う。ただ一般社会のカウンセラーセラピストだと、ポルノは全然見ていいと。思ってる人たちもいるので、やめたい人にとってはあまり助けにならないかもしれない。だからポルノ依存を扱っている、カウンセラーとかセラピストを見つける必要はあるかなと思う。で、自分のことを自分の、これポルノだけじゃなくて、自分がずっと抱え込んでることとか、自分が自分を責めてることとか、自分が自分でダメだと、これ、自分がやったこと、もしくはされたことでダメだと思ってることは、話すだけでも、誰かに話すだけでも、かなり変化がある。それを僕は知ってる。本当に話すだけで変わる。もしかしたら行動自体はまだ続けてしまうかもしれないけども、でも心の枷というか重荷っていうのは軽くなる。で、自分だけじゃない、苦しんでるのは自分だけじゃないっていうことも知れるし。だから、ぜひ、 今ポルノで苦しんでやめたいと思ってる人は、ハードルは高いかもしれないけども、ちょっと勇気を出して、もうやりやすいことからでいい。やりやすい、話しやすい、話せる人に話す。話すのが難しければ、紙に書くとかでもいいから、まず自分一人で悩まずに、こう、何かしら外に出す。自分の苦しみとか思いを外に出すっていうことをやってみてほしいと思う。そうするときに、多分、癒しの力とか、このずっとがんじがらめに、縛られてた悪い、良くない影響って力が由来で、もっとこう、いい影響、力っていうのを感じられるようになると思う。ポルノ依存っていうのは、その人だけが悪いってわけじゃない。僕はそう思う。いろんな環境、育ってきた環境、周りからの扱いとか、まあ、状況とかね、特に現代は本当にポルノの刺激が多いから、本当に致し方ない部分もたくさんあると思うから、必要以上に自分を責めるんじゃなくて、自分を受け入れて、で、そして、今までやってきたことがどうこうじゃなくて、今から、ただ、やめるために努力すればいいと僕は思う。だから、一緒に頑張っていきましょう。この話が何か役に立ったらいいなと思います。では、千一が、お送りしました。では皆さん、さようなら。